建築建設関連の資格取得なら日建学院。これまで112,761名の一級建築士、156,592名の二級建築士を輩出。日建学院は建築系ラジオを応援しています。
建築系ラジオです。今、計画停電という、まあ、東京周辺で実は、東京電力が、原発が潰れてしまったせいで、まあ、潰れたというか、電気が発生できないということで、まあ、東京中今、なんていうのかな、ゾーンごとに、電気を止めているという状況なんですけれども、まあ、彦坂さん、それから、栃原さん、お二人神奈川の割と南の方にいらっしゃるので、なかなかこの渋谷のちょっと外側なんですけど三軒茶屋に来られないということで、ちょっとスカイプで今つないでいます。なんか、特派員みたいな生中継みたいな湘南地方の彦坂さんいかがですかって感じなんですが、
どうも。こんにちは。小田急線が止まってしまってたので参加できなくなってスカイプということで、スカイプって本当にテレビ電話でなんかサイエンスフィクションの世界なんですけども、まあ、こういうふうに実行できるってことが、まあ、すごいなと思いますけども、もうあれですか、お話しなさってきて今回の、まあ、大震災というか、地震と津波とそして原発というつながりで、五十嵐さんなんかメールでも書いてらっしゃいましたけど、神戸淡路阪神大震災とやっぱりどういうふうに違うっていうふうに お感じですか？
その話はね、今して津波、やっぱり津波なんですよ。圧倒的に地面が揺れるんじゃなくって流体の水が来て、凶器として金属の塊が横からぶつかって、しかも浮力がかかるっていう全然違う力学の世界で動いているので、まあ、その話はとりあえずしたので、むしろ原発の話してないんで彦坂さんの話をしていただければ。
はい、まあ、だから津波にしてもその地震そのものがそのマグニチュード 9.0 までいっているっていうことも、つまりそれまでのなんていうんですかね、日本の地震の常識というか科学的な常識みたいなものの範囲を超えてるわけですよね。だから原発事故が起きてしまったっていうこともそうなんですけども、だからそれまでの日本の地震予知とか、それから、原子力発電所の、に対する考え方にしても、つまりそういう言葉はないですけど、私の言葉で言うと単純系科学というか、つまり近代が持ってた、物理科学を主導とするその、単純系科学の常識だと、まあ、なんていうかその範囲内で、作ってきたものが、実はまあ複雑系の理論っていうのは、まあ、1990年代に入るともうはっきり複雑系にこう入れ替わってしまったので、もちろん出発はもっと前で70年代前半からですけども、まあ、それと自然がこうしたっていうのもないですけども、実際にマグニチュードが 9.0 も大きいし、それからまあ津波というのも、つまり複雑系というのは増幅の問題ですから、増幅していくとマイクがハウリングするとものすごいこうキーンって言っていく、ああいうエネルギーの問題なので、津波にしても、つまりそこはその三陸海岸でリアス海岸で、津波が大きくなっちゃうわけですよね。これもだから増幅の問題で、まあ複雑系の大惨事というふうに私なんか思うわけですね。だから複雑系の科学でもって、予知というか想定していればもうちょっと違った展開はあったと思いますけども、だから単純系科学から複雑系科学へとい こう時代の変遷をこう象徴するように私なんかには見えるんですけども、あんまりご賛同いただけないですかね。
それは松田君が
これで今回の震災でその科学が変わるかっていうようなことだと思うんですよね。例えば予知って基本的にやっぱりなんていうのかな、パラメーターってやっぱり限らないとそもそも予知できないし、まあ掛け算掛け算だと全然その対処できないようななんていうのかな、予想になっちゃうと思うんですけど、松田さんでいいんですかこれは？
松田君でしょ。
何は
複雑系でいいのかっていう。
だ ただまず、
あ、ごめんなさい、
裏付けの関係で言うと、1990年代になるとアメリカで地震予知はできないっていう結論が出ちゃってるんですよね。で、まあ、日本の場合にはそれから目をそらして、東海大地震にしてもやっぱり予知システムを作ってきてしまってるし、大きなお金があるのでかかってきてるから、そう簡単には切り替えがつかなかったっていうふうに思いますけども、だからそのつまり天気予報もそうですけど、天気予報っていうのは単純計科学の時には予知ができるっていう前提で、観測地点を増やせば天気予報が当たるようになるという前提で科学っていうのは進んでたんですね。ところが予知する場所、あ、その観測地点をいくら増やしていっても実は中期予報は当たらないっていうことが理論的に分かってきちゃうわけですよね。だからこの科学自体の本質的な組み立てが変わっていくんですけども、それはあんまり共有されてないですかね、その松田さんなんかと私っていうのは。
いや、分かりますよ。その、まあ、中期予測が成り立たないっていうのは本当にその通りで、ある意味その東海大地震にしろ、まあ、今回の地震にしろ、長期的にはその、まあ、何年に、1回、あるいはそのここ数十年に起きる確率が、どれだけだみたいな、そういう、まあ、確率は出せるわけですね。その意味だとそれは予知だと言えないわけじゃなくて、その長期的な予知は地震に関しては多分必ずあると思うんです。で、それからもう一つはその短期的な予知に関しても、すごい直前に、まあ、それを予知というのであれば、遠くで、まあ、起こった瞬間にはその地震の速報みたいなものは、まあ、来るわけですよね。ただそれは多分予知じゃないというわけで、おそらくだから数日前にこう、まあ、地震が起こるとかそういうことが分かるとそれを予知って言うんでしょうけども、ある意味その短期予測と長期予測はできても、まあ、中期予測、まあ、あるいはその数日前の予測みたいな、そこら辺のオーダーになるとなかなかできないわけですよね。だからその意味だと中期予測ができないっていうのは分かります。あとはその複雑系科学とどこまで結びつけられるかは、すごい厳密にこう考えるとどこまでいけるかなっていうのは、僕はまあ興味はあります、はい、物理的に興味あります。
だから僕から見ると松田さんが古いわけですよね。全然話が違うわけでアメリカで起きたのは大きな山火事がたくさん起きてくるわけですよ。でこれが大きな山火事は実はその自然の中にある複雑系科学を明らかにしたのはベキ条項っていう、これだけは確実に存在するっていう秩序が明らかになったわけね。ベキ条項は分かりますか？
まあ、だからその確率分布の話、ベキ条項の話は分かりますよ、もちろん、
うん、そうするとつまり大きな地震は、あ、大きな山火事は少なくて小さな山火事は大きいのに、アメリカで大量に大きな山火事が発生するからどうしてなんだろうと言って結局探求して小さな山火事を消してしまうからまずいってことがわかるわけですね。小さな山火事を消してしまうと燃えるものは蓄積してしまうので大きな山火事が起きるんですよ。だから小さな山火事は小さくしてそのままで燃やしていかないといけないってことがはっきりしてくるわけです、ね、だからその、つまりなんていうのかな、いつ何が起きるかってことはわからないってことですね。大きな大地震がいつ起きるかってことは全然わからないで、小さな地震がたくさん起きてる分にはそれは当たり前ですっていうか、小さな地震は起きるわけですね。大きな地震が時々起きるわけですよ。だからその分布だけの問題 でさっき松田さんはなんか直前に地震が予知できるっていうふうに、こうおっしゃってるような雰囲気があったんだけど、僕が読んできてる勉強してきてる中で言えば、地震が始まってもその地震がどこまで大きくなるかっていうことは地震自身がわからないっていうんですね。だから予知は不可能なんですよ。でそのことが非常に重要なことなんですね。松田さんはなんていうかな、根本的な原理で考えてないと思うね。それはまあ今まで何度もお話ししてるけども、建築の問題にしてもそうだけど、根本的な原理のさ問題だから、クーンが言ったパラダイムですけど、パラダイムっていうものの中に協約不可能性があって、その断絶みたいなものを松田さんはしっかりこう直視してないっていうふうに思うけどね。
じゃあとりあえず、僕から一つ質問なんですけども、さっきのベキ条項分布と複雑系科学は、結びつくんでしょうか？
それはもろに結びつきますね。ほとんどベキ条項しかないっていうじゃないですか、はい。
歴史情報
は、ね、勉強なんか専門家ではないから時が知れてるけども、ね、基本的な原理で言えば歴史情報しかないってことです。つまり大きな地震は少ししかないけど、小さな地震はたくさんあると、その量が一直線上に現れてくるってこと。 ですね。
で複雑系科学の話は要するにその一旦起こった地震の、そのまあ、あの大きさというかそれか被害の度合いとかそこら辺までのことは予知できない。
松田さんと今までもそうだけどいろんな議題にしてもかなり不毛なので、複雑系の科学の話するんだったら何かテキストを一冊一緒に読んでさ、ね、勉強会やって議論するならいいけど、あとは水かけ論じゃないですか。増田さん建築の話したってさ、全然いつだって焦点結ばないじゃないですか。ご自分がさ、なんだっけ、白浜さんがやってた、ダーボでやったってさ、自分の意見自体、自分が個展やってた自分の意見自体がクリアにさ、ポイント、焦点を結ばないじゃない。その人と議論なんかしたってしょうがないんだよね。ましてや複雑系の議論をするんだったらさ、何かテキストをきちっと読まなきゃさ、無意味なの。だから僕は読書会たくさんやってくるの。基本的なさ、基本的な教養が違った場合にさ、そこに協約不可能性っていうのは登場するわけで、お互いがただ何を信じてるかっていうさ、信仰の自由の問題しかないんだよ。
彦坂さん、ちょっとも話戻しますけれども、
はい、
地震の予知の問題と今我々が考えてるのはやっぱり建築が何をできるのか、あるいはどう最初から備えられるのかっていうようなことだと思うんですけれども、建築は備えられることと、その例えば複雑系科学でその地震が予知できるできない、まあ多分できないことは分かってるんでしょう、そういう話とどう重なるんですかね。
いや、僕が言ってるのは単純に、例えば高橋健さんと話してもそうだけどもね、事実を事実として認識しなきゃダメだって僕が主張すると、高橋健さんはさ、そんなことしたら壊れてしまうってわけ。事実を事実として認識したらさ、壊れるって、そういう主張をするわけ。
何が壊れるんです
か。高橋健さんをずぶん尊敬するけども、こう基本的な態度じゃない。事実を事実として認識するってことはさ、ね、今回でも原発を開発、原発の、構造物を開発してた渡辺っていうさ、技師はさ、あ、後藤だ、後藤っていう技師はさ、はっきり途中でね、地震に対策が取れないっていうことをさ、認識するんだよね、あの人。昨日か一昨日の、
外国人記者クラブで、
資料情報室で、記者会見の中で喋ってますけど、でそういうことが重要なんだよね。つまりできないっていうことを、事実を事実として認識しなければさ、そういうものに臭いものに蓋をしてさ、
でも工学者はみんなそれは認識してますよ。
安全神話ってのあったじゃないですか。
え、何
が安全神話ってのあったじゃないですか。
いや、だから安全神話は工学者にないんですよ。
うん、
工学者は極めて少ないですよ。
それは重要ですよね。
いや、だから今回出てる議論っていうのは30年前に原発は絶対安全かそうじゃないかって ありましたよね。もう30年前から
チェルノブイリの頃に、
いや、もうチェルノブイリの前後からずっとあって、でその時日本国民はまああんまり深く考えなかったんですよ。いや、だから少なくともあの時の少なくとも工学的な知識を持ってる絶対安全ってのはないとはみんな思ってる。でどこまで安全でどこまで安全じゃないかっていうことはある程度考えたと思うけど、まあ、でも全員はまあそのことは多分考えなかったんですよね。だから今回起きてる議論というのはまあ30年前に一回されてる話だがまあ実際に起きたとしか僕は思ってないので、
僕もそれはそう思います。30年前にだから原発をめぐるさまざまな議論はあって、原発反対運動もあって、でまあそれをだからまあ封じ込めてきた結果として今回が出現してしまったわけですよね。だからまあまあ、30年っていう言葉があれだけど、
まあ、30年か25年前なんですけど、とにかく当時少なくとも反原発と原発主義者の中では地震で絶対大丈夫かどうかって話があったんですよね。
そうですよね。
それをまあ工学者の中では、まあ、絶対っていうのはないっていうか、どこまで安全でどこまで安全じゃないかを含めて、まあ、彼らなりにもちろん考えたのを、まあ、それはだから工学じゃないレベルでもっと上位のね別の意思決定レベルがと、あと個別の人はまあそれ以上深く考えようとしなかったんだろうなと思いますけど、まあ、だ僕は個人的にあの時に
9.0 っていうのは 9.0 だよね。 9.0 っていうのはまあ想定してなかったわけですよね。
だあの時にまあ日本人は多分無意識の中で 認めてたはずなんだけど、まあ、認めたことを認めてないというか、うん、と思いました、今回。
だから僕もだから一番問題にするのはそういう精神構造っていうものがやっぱりこう付けを払わされたっていうことだと思うのね、うんうん、
まあそうですね、それは、うん、
だから最初地震が来て津波が来てその後の原発の処理も僕は思ってたよりもうまくいくのかなと思ってたんだけども、あれどん、まあ、素人が言ってもしょうがないけども、最初にもっとなんていうかな、原子炉内部の蒸気を外に出してしまう必要あったんですよね、多分ね。まあこんなことを素人が言ってもしょうがないけど。
それは具体的なことは東電の発表によるからちょっと本当なのかどうなのかもよくわかんない
し。だから10年間ぐらいかかんないと、スリーマイル島の事件にしても何を間違えたかっても10年ぐらいかからないとよくわからなかったので、うんうん、内部で何があったかっていうこと自体がわかんない人間が動いてるので、東電にしてもそうだと思いますけど、様々な計測機械が機能を失ってるから、うん、内部で何が起きてるかがよく分かってないんですよね。
いや僕なんかね、まあ、
それとその判断
するいかがいいですか、彦沢さん今回ねお話伺ってちょっと結構なんか興味深かったのは、興味深いって言うとちょっと、まあ、もしかしたら不謹慎になるかもしれないんですけど、なんか地震とか津波には彦沢さんあんまり関心持ってないんですよね今回。
どうですか。
関心はありますけども、反応したのは原発ですよね。
そうですね、明らかに原発にすごく反応してるから、うん、それはなんでなのかな。
原発が思ったよりも、私なんかが私なんかの世代っていうのは実は東海大地震とか関東大地震、直下型の関東大震災が起きた時に、どういう風になるかっていうそのシミュレーションというか、まあ、脅かしというかそういうものの中で生きてきた人間だから、まあ、それに比べればなんていうかな、最悪のシナリオよりは緩んでる状態だったんですよね。だから、原発事故にしても、まあなんていうかな、まあ、3機とか全部で7機、僕が聞いた時は7機って言って、まあ、実際7機かどうか別問題ですけど、複数の原発がああやって事故を起こしていくっていう、連鎖していくっていうことまではだから聞いてなかったけども、まあ、そうなくも東京からの距離っていうことで言えばまだまだ直下型の地震、大地震に襲われるよりはマシだったんだけども、だから僕にとっては複雑系の科学がなぜ真剣な問題かっていうと、つまり地震が予知できるか予知できないかっていうことはすごく大きいの。もう地震予知で脅かされてずっと育ってきてたからか。
小坂さんの考え方で言うとね、まず複雑系だと、まあ、予知不可能にも聞こえるんだけど、なおそれを工事のレベルによって予知可能であるという立場なんですか。
いや、予知不可能だと思いますよ。
じゃあやっぱ不可能ですね。
うん、
うん、そこははっきりさせられていいですよね、
うん、それはもう単純に不可能だっていう、うん、それは予知不可能というふうに。
でも工学者ももちろん予知不可能なことを分かってやってますから、それは、うん、
ただ科学自体が変わったということ、うん、変わった。
だから多分ね、社会は
科学がなくなったって言ってんじゃないですよ、うん、古い科学がなくなったって言ってんじゃなくて、新しい複雑系の科学っていうものは皆さんが考えてるほどそのなんていうかな、いかがわしいものではなくて違う現実を指し示してるんだということを言ってるだけです、うん、
だから予知不可能であること自体は多分別に今の工学者だってそれはどこまで予知不可能か考えてると思って、ただ社会がね、一般社会はそれを認めないんだろうと思いますよ。一般社会はそれを認めたくないというか、まあ、まさに彦坂さんの言葉で言うとその現実を多分認めたくないんだと思いますけど、であと彦坂さんは作品変わったりしますか、このなんかこういうふうにはあって
今回ですか。
うん、
それはやっぱり変わりますよね。
変わります。
うん、だってすごい規模ですよね、うん、そのまあ、原発、普通に原発事故って言ったってその3マイルがあってチェルノブイリがあって今回っていう3回目でしょ結局、
うん
うん、チェルノブイリの時だってこれ全身で僕なんかも反応しましたよ。
まあ、チェルノブイリは矢野部健二さんとかも多分反応してると思うんですけど、
でもチェルノブイリの時はそうかもしれないけど、うん、矢野部さんはさ今回だって出てこないじゃない。
まあ、これから出るのかもしれないですけど、ぜひ彦坂さんが先に出てください。彦坂さんが出る
かもしれないけど、うん、瞬間的に動かないじゃない、
うん、
だからさ、それは前にどっかの原子力発電所が、あのやっぱ放射の漏れした時だって、あの防護服着て出てくればいいと思ったんだけど、パッと出てこないわけ、ね、だからまあ それはだから別にさ、普通の人は速くないから、僕は速い人だから、速いっていうか速さだけがだって前衛だからね、前衛だから速くなかったら前衛って言わねえんだよね。意外と好きなアバンギャルドってのは速いんだよね。誰よりも速くてさ、速いから鉄砲玉で無意味で嘲笑われて死ぬかもしれない、バカなことやってるってことかもしれない。だけどこれだと思ったら速く動くっていうのはさ、基本じゃない。津波がやってくる、大きな地震があった津波がやってくると思ったらさ、ほっとにかく後ろを見ないで一目散に走らなかったらさ、助からないじゃない。速さってのは圧倒的なもんなんだよね。それができないって言ったらさ、矢野さんはさ、光栄なんだよ。矢野さんは光栄。
すごい、21世紀未来発生み
たいな。21世紀の中で言い切りましたね。
これを栃原さんの実家で行われているということが僕は結構驚きなんですが。
まだなんかいい収録。
まあでも一回あの収録止めますね。
最後大丈夫ですか、彦坂さん、あ、すいません、彦坂さんの話いろいろと非常にこう興味深くお聞きしました。で、まあ、僕は、まあ、こういう震災とか、それから、まあ、あの原発のこととか、本当にまあ今回になるまであんまりこう深く考えたことがなかったので、ちょっといろいろ、あれ消えちゃった。
嘘。
あれひどいな。
でもこれは普通にあの回線が落ちてるっていう状況じゃないですかね。
回線はつながって。もしもーし。もしもーし。
あ、すいません。
大丈夫ですか？
ちゃいました。
まあ、終わんなら終わってください。
あ、そうまあ、それならいいですけども、僕はちょっと彦坂さんが多分そのいろいろ、まあ、歴史をご存知ということで、一つちょっとお聞きしたいんですけど、よろしいですか？
はい。
彦坂さんの時に僕はむしろその今回やっぱり東海大地震とかの話が出てきたので、あの気になるのはやっぱり浜岡原発とか、それからさっきの彦坂さんの話だと、まあ、東海村の原発ですよね。そういうのって彦坂さんから見るとすごく危険だとか、そういうふうには思われるんでしょうか？
すいません、あのこちらのコンピューターがハウリングを起こしてるんで聞こえないんですね、申し訳ないですが、ちょっとさっきまで使ってたコンピューターが今再起動になっちゃったので、
うん、あー、そっか、
はい、すいません。
じゃあ一旦ごめんなさい、切ります。
いや、それ電話で聞きます。はい、ちょっとすいません。
はい。